皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第102回目、先週に引き続き物販会員の山本さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
これ変更率が続いて、ところはそれの本当5分の1持ってないぐらい、10分の1ぐらいとか、いろんな事情も分かってきて、パップマップショップって記念受験なんだなとか、なんかまあいろんな経験ができたんですよ。で、そんなこんなやってる間に、9月の、てかこんな長くていいんですか？
大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ。
はい、9月、2017年の9月の6、7、8に、ギフトショーがビッグサイトであったんで、
はい、
家族も出店する準備をしてたんですよね。で、それに合わせて、そのウェイリーをローンチしようっていう、今のグッズのウェイリーをローンチしようっていうのに、当選を当てて、半年みんなが忙しくなり始めたタイミングから、今半年みんながやろうと。で、落ち着くタイミングがいずれ来るから、その間に、ウェイリーはクラファンやろうと、クラウドファウンディングやろうと。っていうので、グリーンファウンディングさんで、7月の、7月の中旬ぐらいから8月の末までやって、で、9月の展示会のタイミングから一般開放できるようにしようと。で、クラウドファンディングはそもそも商品をお客様にお届けしてから、一般潮流を組んでいいですよっていう契約なので、9月の頭にもう全部送っちゃえば、9月の展示会間に合うよねと。それに合わせて、まず、ハンドスピナー忙しいから、ハンドスピナーやりながら、やりましょうっていうので、まず、そのウェイリー事業を、の走りとしてクラファンやったんですよ。その前にもそのウェイリーをやろうって言ってた時に、まあ結構お偉いさんが、とある企業のお偉いさんが、これは特集してやるって言ってテレビで、フジテレビみんなのニュースをで一回放送してもらったりとかもしたんですけど、そこからまたお眠りして、でまた9月の時点で、一般販売を開始しますということになるんですけど、それまでにもいろいろできる限りのことをやっていこうっていうので、若い女の子向けのマーケティングでインスタグラムでプレゼントして配ったりとか、これもまあいろんなコツがあって、まあここでは全て話していけないんですけど、で販売開始する頃にはいろんなメディアさんで取り上げられていたりとか、ネットメディアさんで取り上げられてたりとか、販売するタイミングでもうすでにビレッジヴァンガードの本部から声がかかってて、販売開始した9月ぐらいのタイミングではもう、じゃあどこの店舗に卸しましょうかって話になっていて、で実際に163店舗一気に入ったのが、並び始めたのが10月からなんですけど、販売前からいろんなところの商社さんから、例えば、ビレッジ以外でもヨドバシ、ビッグ、ロフト、ハンズとかはもう付き合いがあったんで、じゃあいつからやるみたいな話になってたんですね。で、また9月の頭ぐらいからネットショップ準備して、実際にネットで売り始められるようになったのが10月から。で、10月からネット販売を開始して、10月の16日に、ヒルナンデスに入って、で、放送して、ホリトマリに紹介してもらいましたと。まずそこが第一次ブームになって、スッキリさんが11月の1日に放送されて、で、12月の16日にズームインサタデーが入って、今に至るって感じなんですね。なので、実際の、流通が始まったのが10月の頭から。リアルの方が動き始めたっていう感じですね。で、今で10月、11月、12月、1月、4ヶ月前の中盤ぐらいの感じですかね。っていう感じの、もともと携帯ケース屋さんやっていて、頓挫して、挫折して、新しい商流組み直して、携帯ケース屋さんをやろうと思って矢先に、今で約4ヶ月になる。
4ヶ月。はいはいはい。
まあ4ヶ月目ですね。10月から10月、11、12、1月で、今でちょうど4ヶ月目ぐらい。その間にも、テレビが、ヒルナンデス、スッキリ、ズームインサタデーで3つ入ったと。いう、今、状況ですね。で、まあ、10月からネットショップも、リアルのショップも、動き始めたので、今で4ヶ月目を迎えて、また次5ヶ月目、6ヶ月目どうやってやっていこうかっていう戦略をちょっと練っていきます。で、物販の経験としては、実際にその携帯ケースの事業をやってたんですけど、頓挫して、で、じゃあもう一回ちゃんとやり直そっかって言って、まあいろんな企画を考えたものの、実際に このくっつくケースの方をやろうかって言って決めたら、またハンドスピナー出てきて、でハンドスピナーに少し浮気をしつつ、長くは持たないから、準備しとこうねって言ったウェイリーが、実際10月に初めてローンチされたっていう感
じ、
う
ん、なるほど、なるほど。
はい、
でもその、ハンドスピナーが、今言ったように、そんなに長く続かないって思ったのは、なんでですか？
まあ、実際自分たちが携わってて、めっちゃすぐ飽きるんですよね。
あ
うん、だからもう僕らがそのやり始めた最初の熱度ってやっぱ長くは続かなかったんで、うん、そしてこんなアナログのおもちゃがじゃあ1年後みんな回してるかって回してるわけがない、
うん、
だからこそその今のタイミングでアクセルを踏まないとダメだから、今っていう瞬間を走り抜けようっていうふうに決めたんですよ。
なるほどね。
けど引き際がみんなが難しくて、僕らも有在庫で300万円分ぐらい在庫を今まだ持っちゃったんですけど、けどただやっぱその引き際が本当に難しかったなっていうのは、
あ、なるほどね。
はい。
でもまあそれはそれでやった経験もあって、今のその携帯ケースの事業もこう跳ねるわけ、跳ねるそのきっかけにもなったわけですね。
は、大いになったと思いますけど、なんかメディアもその意識して呼べるようになったっていうか、拾い方が上手になったと思いますね、昔より。
その山本さんのそのメディアのそのアプローチがすごく、話が、その話がすごく楽しくて面白くて。
はいはいはいはい。
もう全然その普通に連絡して構わないんですよみたいなね、この間おっしゃってて。
あ、そうですね。そうですね。テレビ局って常にネタ探ししてるんで、電話して、何々こういうの扱ってるんですけどって話聞いてくれるんで。
なるほどね。
まあ僕らもそうやってアプローチしたことすらもほとんどなくて、プールで待ってたのが多い
ん
です
けど、
電話しても話聞いてくれるし。
で、そのきっかけでね、その芸能人が紹介してくれるんですもんね。
そうですね。まあ、芸能人が紹介してくれるかどうかはぶっちゃけ運次第では、この番組のコーナー誰やってるっていう、不可抗力な部分は当然あるんですけど、有名な芸能人が紹介してくれる可能性もやっぱゼロではないですよね。
ね、はい、だからやっぱり その瞬間に跳ねるわけでしょ、また、そのアクセスがね。
そうですね。実際にその売り上げの規模感で言うと、まあ、僕別に全部隠すつもりもないんで、生の数字をお伝えすると、ヒルナンデスの時は、アマゾンしか販売の窓口がなく、アマゾンとベースっていう独自のショップしか販売の窓口がなくて、商品の登録点数も全部登録もできてたわけでもないんで、まあそんな伸びなかったんですけど、瞬間アクセス、同時アクセスで5000。
は
ぁ。けどこれ撮ってたのは独自ショップだけなんで、他のモールとか合わせると多分もっといってますけど、うちのショップに戻ってきてる、来て高津の5000。
はぁ。
で、普通のサーバー、まあ、レンタルサーバー契約してると絶対落ちるんですけど、うちはベースっていうネットショップにアクセスを集めたんで、サーバー落ちなかったんですよね。
なるほど。
だから、まあ、全然ちょっとまた話もこれも、違っちゃうんですけど、サーバーどこがいいですかとか、レンタルサーバーどこがいいですかってみんな、ネットショップ作るときに言ってるかもしれないですけど、独自でワードプレスとかで作ったりするのは僕は絶対お勧めしないですね。絶対サーバー落ちるんで。なんかあったときに、チャンスをこう、逃しちゃうんで、まあ、そうじゃなくて、まあ、普通のレンタルサーバーと、プラスでこう、セットになってる EC ショップ、例えばハラミショップとか、例えばベースさんだったりとか、まあ、そういったプラットフォーム型の EC ショップと契約することをやっぱおすすめします。
ああ、なるほどなるほど、
はい、で、まあ、僕らはそこで落ちなかった
ので GM もやってるようなネットショップですね。
で、結局サーバー落ちなかったんで、その時の売り上げで1日でだいたい500万ぐらいですね、それで。
1日で。
そうですね。
すごいっすね。
けど、ただそれも、注文は受けるけど、在庫もないし。
はいはいはいはい。
まあ、大変な状態で注文を受けてるんですよ。けど、これって、なんで受けたかって、これもちゃんと理由があって。 この旬なタイミングって、いつまでも続くわけでもないし、今、注文がめっちゃ入ってきてると、確認してこれからもずっと来るもんだと思うんですけど、一瞬で終わるんで、受けれるときは怖くても、リミッター外して、受けて後から問題解決をすればいいっていう。
進みながら、訂正していけばいいってことですよね。
そうなんですよ。だから在庫を全部ゼロにしちゃえば、ぶっちゃけ終わるんですけど、注文自体も止まっちゃうじゃないですか。で、チャンスも長くは続かないんで、結局売り上げも伸びなくなっちゃうんで、だったらもうこの旬なタイミングに取り切るってことをやっぱやらないと、もったいないよねっていうところで、全部開放し続けたんですよね。で、その結果が、まあ、単月で500円、単日、1日で
500円売り上がって、
で、大体テレビの余波って1週間続くんですけど、
1
週間でまあほぼ落ち着くって感じですね。その間でまあ700万ぐらいの売り上げが上がったのが、昨日なんですよ。その次の、スッキリさんは、注目の文具みたいな感じの取り上げ方だったんですけど、それで、第3位みたいなのをランキングして、500万ぐらいの売り上げベースで、で、瞬間最大アクセスが2500とか。で、その次に、ズームインサタデーが入ったやつが1000から1500万ぐらい。で、瞬間最大アクセスが5800ぐらいだったんですけど、販売の経路が増えてたんで、その分、まあ、面取りができたっていうのと、あとは、受け口の作り方が上手くなったっていう感じに、僕らの、ではメディアの、その、アクセス集中に対しての、購買意欲の立て方とかが上手くなったっていうところが、もう一つ要因としてあるんですけど、まあ、そういった感じで、売り上げはテレビの放送ごとに、瞬間最大風速で取れてる、
はい。その瞬間アクセスってさっきからね、ちょっとおっしゃってますけど、はい、それは、どのタイミングですか ?1 時間とか、
Google Analytics のリアルタイムっていうのを使ってるんです
けど、はいはいはい。
あれのディレイ遅れが、5秒ぐらいですかね。5秒ごとに更新される感じです。
はいはいはあ、じゃあその、まあ、極端なこと言うと、その5秒間の中で5000アクセスとか2000アクセスが来たっていうことですか？
いや、ずっと滞在している数もカウントされるんで。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、瞬間で5000に行くっていうよりも、前からいた人たちも合わせて、5000人がそのページ上に滞在することになったっていう感じですね。
そうすると、だいたい2、3分の間ですかね、そうすると。2、3分もない
んか？それ、放送のされ方によるんですよね、それも。
あ、
例えば、ネタバレ系の放送の場合って最後にしかアクセスは集中しない。で、これってそのテレビ的に言うと、すごい損で。要は最後の、その30秒、10秒しか、アクセスを引っ張ってこれないんで、その形の放送は伸びづらいんですよ、いくら視聴者がいたとしても。けど、ただ、こんなのがあるよって言って、機能説明の番組に行ってもらえると、伸びやすいんですよ。要は瞬間アクセスっていうのが、徐々にこう積み重なっていって、トータルのアクセスの総数が増えて、滞在時間が長くなるんで、予測できる時間が長くなるんで、そういった放送の場合に、視聴者数というか閲覧数が増える傾向になりますね。だから僕らがその3回放送された中で、一番効果があったのがズームインサタデ
ー。
ズームインサタデーさんは、注目の、2018年注目のグッズがあるっていうのを最初に言ってくれて、で、このウェイリーなんですと。で、このウェイリーとはっていう説明でやってくれたんで、一番
最初。ああ、なるほど。最初にもう、はい、そのキーワードを言ってくれたわけですね。
そうなんですよ。だからその取り上げられ方もコントロールができるんだったら提案した方がいい。っていうのはありますね。
なるほど。
はい。まあ他にもいっぱいあるんですけど、
意
味もないんで。
はい、まああと、まあこの間ね、ちょっと お話聞いてすごく興味を湧いたのはやっぱりインスタの攻め方だなと思いましたね。
そうですね。まあ、インスタの攻め方は、まあ、皆さんあまり分かってないんで、逆に言えば、なんだろう、一般の人たちは分かってないけど、企業さんはやっぱそこを考えてますよね。
はいはいはいはい。
はい。やっぱインスタマーケは、 まだ未だ健在という感じだ
った。
そうですね。まあ、よく聞かれますけど、ね、答えてるとキリもないんで、相談にあんまり乗らないようにしてるんですけど。はい、けどもはやうちのケースはもうインスタだけで売ってるんで、広告原価ってほとんどゼロなんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、使ってますけど、比重で言うと、売上に対しての広告費なんて、もうほとんどないに等しいぐらいだと思います。
ほうほうほうほうほう。
まあ、ちょっと2月からは、露出増やしてやっていくので、そこからは、テレビ CM 打ったりとかもしようと思ってるんで、その辺でちょっと予算は挟みますけど。まあ、それまでは、今まではもうほとんどかけてないですね。
なるほど、なるほど。
はい。
まあちょっとね、本当に山本さんと会った時には、その辺の、はい、ね、話も、もし聞ける。
ね。
タイミングがあればね、聞いてもらった方がいいかなと思うんですけど。
菊池さんと同じジャンルで戦っているので、うん、ネットショップの、なんだろう、その EC のプラットフォームに関しても、
うん、
今で、Amazon、楽天、Amazon、楽天、独自ショップ、
うん、
あとショップリスト、今解説がほぼ終わ
った。
あと、ワウマさん。
うん、
あと今からマガシークさん、今日ちょっとこれ終わったら今から電話するんですけど、マガシークさんっていうのを伝えて、で、あとどうぞ。
山本さん、まだ1年経ってないですよね。
経ってないですね。はい。あとアフィリエーターマーケも、一応7個ぐらい、アカウント作ったんで、アフィリエーターさんにもちょっと紹介してもらえる環境は作ろうかなと。
すごいですね、本当に鹿島さんが言ってたんですけど、はい、ビジネスサイボーグって言ってましたからね、山本さんの
こと。あ、本当ですか。本当ですか。そんなことないんですよね。そういうこと言ってました。
言ってました。うん、ビジネスサイボーグだって。
いや、けど鹿島さんと僕はまあまあ、馬が合うというか、仲良くさせていただけると思います。
はい、まず、だってやってることが、ちょっと、違いますもんね。
いや、どうなんですかね。たまたまそのブランドっていうのが形になったっていう感じじゃないですかね。
うん。でも、この短期間の間に、そこまでのそのプラットフォームにどんどん、その、入り込んでいくっていう、その、精力的な行動っていうか、やり方は、なかなかちょっと真似できないですね。私も。
まあ、僕の一応考え方として、お金のあるときに、お金をかけたマーケティングを組まないと、自利品するんですよね。要は、右肩上がりにも伸びないし、右肩に上がる曲線も緩やかになっちゃうんで、ずっと一緒のことをやらないといけないんで、まあ、お金の投資の感覚で言うと、複利に近いんですけど、儲かった金を投資に回さないと、スタンダードなレベルの引き上げができないんですよ。絶対に。
はいはいはいはい。
だから、3000万かけて、3000万の売り上げが上がると、瞬間的な売り上げで言うと3000万でトントンなんですけど、原価考えた形なんですけど、次のその安定した売り上げ分の底上げができるんで、例えば、まあ1日50万売れるのであれば、それが100万になることもある。で、そうすれば、1ヶ月経てば、だいぶ差が出てくる。で、そういうその露出を増やすことによって、運用にもつながるし、アクセル踏めるときに踏んどかないと、今流行ってるよねっていうのを、一瞬でそのブーム取らないと、もうすぐ忘れ去られちゃうんで、今の時代って。
寝
るときにアクセル踏むと。で、一気にこの、ここってきたよね、あれやったよねっていう実績をいくつかつけると、次の商品もやりやすくなるじゃないですか。
信用
が。
なるほど、なるほど。なるほど。
っていうのを、こう、いろんなメディア絡めながら、まあ、芸能人にタイアップも今ありますし、この2ヶ月ぐらいで3000万ぐらい広告予算使うんで、まあ、いくらぐらいに跳ねるか分かんないんですけど、いくつかプロモーションは仕掛けようかなと思ってます。
なるほど。
はい。
すごいですね。だから、まだ1年経ってない方が、ここまで急激に、もう、ね、行っちゃってますからね。
まあ、ちょっと頑張ろうかなと思ってます。
頑張り感がちょっと、他の方々のレベルとはちょっと、突き抜けてる感じがするんで。
まあ、なんだかんだでビジネス15年ぐらいやってるからだと思いますね。
ああ、はいはいはいはいはい。まあ、 そういう、ビジネス感っていうか、そういうのもやっぱ山本さん、持たれてる方だと思うんで、
はい。
さっき言ったように、そのアクセル踏む瞬間っていうのは、ね、やっぱわかるんでしょうね。
そうですね。今までそのアクセルを、踏めるタイミングで踏まなくて後悔したこともやっぱありますし、うん、先ほどのそのテレビからの流入の話もそうですけど、
うん、
売り上げが上がりすぎて怖くなることってありません？
あります。
多分あると思うんですけど、緩めたくなるじゃないですか。うん、これって緩めると二度とそのタイミングで返ってこないんですよ。うん、
ああ、なるほどね。
あの、キックスターも多分、なんかね、月商で何千万円か上げられるので、多分いろんな紆余曲折があったはずなんですよ。これ、オーダー来たとしても、今発注かけても何日待たせちゃうなとか。
そうそう。
けど、そこでやっぱフルアクセル踏まないと、ダメなんですよね。
いや、やっぱり、なんだろう、売り上げて、まあ、やればっていうかね、その気になれば、いろんな、まあ、売り上げも上がってくるし、で、まだまだ、その天井ってあるじゃないですか、その上って。
はいはいはい。
うん、キリがないんですけど、
はい、
で、例えば、どうなんだろうな、この何千万いけば、きっと楽になるだろう、みたいな、ことを、なんとなくこう思ってた時期もあったんですけど、
はいはいはい。
決してそういうことないですもんね。
ないです。
ないですよね。
ないです。
これ、キリねえなと思って。
そうですね。なんか特にその季節の商品とか扱われてる方とかだと、よくあると思うんですけど、もう行けるときはもう行った方がいいっすよね。
そうですね。そう。確かに借り取れるときには借り取っとかないと。
そうなんですよ。同じタイミングでも二度と来ないと思った方がいいです
、ね。そうですね。なるほど。でもこの、一年も経た、まあ何度もこんな話してますけど、一年も経たない間に、これだけ物販を極める人もそうそういないなと思うんで。
いや、けど僕は全く本当極めてないと思っていて、じゃあ、例えば一つのプラットフォームだけ見たとしても、じゃあ、Amazon の何を知ってるって言ったら、僕 FBA 納品しか自分でできないですからね。ですし、
なるほど。
その、Amazon の広告の設定は、いろいろベンダーアカウントも一応あったんで、それも設定とか自分で全部やりましたけど、じゃあ何ができるっていうと別に Amazon の商品登録で Amazon で売れる構成するにはこうで黄金比だみたいな話とか全然わかんないですし、楽天に関しても、アスラクすらも使ってないですし、で、うちの事務所から全部出荷してるんですけど、出荷遅延起こりまくりだし、そもそも出荷ミス多すぎだしみたいな。で、楽天で言ったら楽天内の広告は、クーポンアドバンスト広告ってやつ1個しか使ってないし、とか、すべてのそのプラットフォームを極めるっていうことで考えれば、初心者の初心者ですね。ヤフーショッピングにあたっては、基本的にアカウントすらも作れてない、審査落ち中ですからね。
あ、そうなんですね。
はい。なので、このラジオ聞かれてる方で、Yahoo ショッピング作れる方、もしいらっしゃれば、アカウント審査部みたいな方と直接お話ができれば、売上貢献するんで、紹介してください。はい。
でもな、Yahoo ショなかなか難しいみたいですね。
審査がすか？
審査厳しいみたいですね。
本当に受からないんで。まあけど、ただ、その、面をね、増やすことによって、当然、その、ヤフーショッピングのポイントを持ってるから、ヤフーショッピングで買いたい人もいる
し、そうですね。
自分が本当、まあ、楽天は絶対に輪が合わないから、俺はドゾ買う、ドゾで買うとかっていうね、
人
だったり、面を
増や
しておいた方が、絶対なる分いいんで、まあちょっとその辺の面取りというのは、やっていこうかなとは思ってますけど。
なるほど、なるほど。
はい。
じゃあもう入れるとこのプラットフォームは、どんどんチャレンジしていこうっていう。
そうっすね。ちょっとまあ迷うのは山田ショッピング、山田
モール。ああ、山田モールね。
ぐらいですかね。いい話。本当にいろいろ調べたんですけど、本当にいい話聞かないんで。
聞かないですもんね。
はい。まあ、ごめんなさい。もし、売り上げ上がってる方いたら、すいません。また申し込むんで。
いやでも、聞かないですもんね。山田で儲かって、売り上げ作ってるとかっていう人聞かないですもんね。
いや、聞かないですね。聞かないんで。
聞かないですね。
うん、だからちょっとね、またプラットフォームも、こう、ここがおすすめだよ的なものがあれば、物販会員さん内で共有でもして、ね、村瀬さんがヤフーショッピングやってくれましたけど、他モールの、
他モールの情報ね、
うん。非常に面白いんじゃないかなと思います。
うん、そうですね。
はい。
やっぱり、ね、どうしても、この物販のコミュニティの中では、やっぱりアマゾンが一番ね、情報が多いと思うんですけど、その次に、
はい、
楽天とかってなってきてる感じだと思うんですが。
そうですね。
うん。やっぱり他のモールに関しては、どうしても情報が薄いっていうか、はい、集まりにくいな、いうような感じがするんで。
はい、そうです
ね。他モールで成功してる方がいらっしゃるんであれば、そういった成功事例も教えていただけると。
そうですね。
うん、シェアしてくれるとすごく。
はい。まあ、僕も本当、各モールは初心者なんで、各、うん、トップインされている方いらっしゃると思うんで、ぜひご紹介できればと思ってます。
はい、まあでも、この積極性は本当、あれですね、山本さんの、この強みなんでしょうね。
いや、まあ、場数経験した方が、経験値上がって知識量増えるじゃないですか。
はいはいはい。
僕の、そもそもの考え方は、すべての物事に対して、根拠事実なっていう、
うん、
なんとなくこうなったじゃなくて、
うん、
理由をちゃんと理解することなんですよ、
ね。うん、
だから、実際現場じゃないですけど、
うん、
やってみて、こうだったからああだよねっていう、のを、こう、場数経験してる方が、引き出しが多くなるんで、
うん、
そこだけはちょっと意識してますね。
なるほどね。うん、まあ、だから、まあ、失敗しようって思って行動してるわけじゃないんでしょうけど、たとえ失敗したとしてもね、はい、
そうですね、
うん、それを、ただ、終わるんじゃなくて、何が悪かったのか、何、どうすればいいのかって、次につながる行動に移すっていうか、
そうです、
ね。そういうことが大事なんで
し
ょうね。
それが重要だと思います。うん、そんなの失敗なんて言ったら、うん、僕めっちゃ失敗しますからね。
うん、まあ、
山本さん。焼き屋さんも潰れたし、
焼き肉屋さんやったんですか？
はい。エステも潰れたし、ジムも潰れたし、タンスカプセル屋も潰れたし。
山本さん何個事業やってんですか、今まで。
いや、今までいろいろやったんですけど、
うん、
持ちは持ち屋だなと思って、結果戻ってきたのはネットを使ってた事業に戻ってきたんですよ。なので、
なるほど。
まあ、ネットの事業をやったとして、やっぱり、
うん、
はい。ネットの授業をやっても、すべてがやっぱうまくいくわけじゃないですし、うん、大事さなんて言ったらやっぱ低いんで。はい。
うん、
で、まあ何個か授業をやってても、
うん、
結果的にやっぱ当たるのを何個かに一つだったりするんで。このタイミングでちょっとアクセル踏むっていうことをこう続けていけば、結果が出るんじゃないかなと思います。
だからもう去年のその初めて、1年も経たないぐらいでもうここまでも、急成長できたっていうことなんですね。
まあ、踏み続けたから。
踏み続けた。うん、
はい。あとは積極的にその外部の人からの情報を得に行ったっていうのがあると
思います。
今もこうやって菊池さんと話できてるのもそうだと思います。うん、
はいはいはいはい、はい、はい。わかりました。まあ、本当にね、山本さんと話すといろんな刺激的な話ができるので、
うん、いい
もうね。楽しみにしておりますので、はい、はい。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでよろしくお願いします。は
い。ではでは、山本さん、次のお友達を紹介してほしいんですけども。
はい、はい、まあ、ボードメンバーの、ボードメンバーじゃないのかな。田中さん。
田中、はい、健吾さんかな。
はい。
健吾さんでいいんだよな。
ぜひ、プロフェッショナルな、お話をいただければ。
はいはい、
僕もいろいろ聞きたいことがたくさんあるんで、
代わりに。そうですよね。
いただいて。
わかりました。
はい。
特にね、AJ と組んでね、いろいろ Amazon
そうですね。
やってますけども。
はい。はい、まあ、二大巨頭として、多分二方に勝てる方はいらっしゃらないかと思うんですけど、ね、うん、ここだけの話的なものを、こう、
そうですね。
見ていただければと。そう
ですね。はいはいはい。
はい。
わかりました。じゃあ、来週は元アマゾン社員の田中さんを。
そうですね。
はい。
よろしくお願いします。田中さん、また事務所遊びに行くんで、お願いします。
あ、じゃあ、それがメッセージでよろしいですか、ね、
そうですね。
はい。
はい。
わかりました。はい。じゃあ、山本さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、また物販の方では引き続きよろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、はい、失礼します。